どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。お盆ですね。今日13日なので、13、14、15、そして16、17土日ということで、お盆がね、今年は長いなという感じです。僕ね、この前 YouTube ライブしていた時に、この9、10が土日だったでしょ？だから月曜日から全部休み取って、10連休ぐらいの人もいるんじゃないの？みたいなね。そんな話してたらやっぱりいたんですよね。だから今年はね、お盆が長いなという感じがしています。ボイシーはね、僕のチャンネルに関しては特に朝聞いてくれる人がね、通勤で聞いてくれる人が多いので、お盆とかね、年末年始とか、あとは土日とかね、ちょっと寂しいなぁなんて思ったりするんですが、今日もゆるっと行きましょう。今日は減税の話です。その前に、昨日の放送の補足をさせてほしいんですが、昨日ね、税金のあれこれみたいな話したんですね。3月15日とか、あとは12月年末調整ですね。このあたりが税金のメインシーズンなんていう社会的認識はあるんだけれど、裏のシーズン、今まさにこの時期っていうのも結構いろいろな税金の納付書が送られてくるよねなんて話をしました。そのうちの一つに所得税の予定納税というものがあってね、前年の所得税の3分の1の金額っていうのを7月末と、そして11月末2回にわたって払う、税金の前払いみたいなものがあるんですよなんて話していたんですよ。で、これはね、会社員公務員にはなくて、個人事業主フリーランスだけですよなんて話をしました。で、コメントがあったのが、初めて予定納税の納付書が来ましたっていうね、コメントがあって、これ要件があるんですよね。ちょっと要件を喋り忘れちゃったんですけど、所得税が1円でも発生していたら、その3分の1ずつっていうのを前払いさせられるみたいな制度ではなくて、前年の所得税が、約15万円ですね。これを基準に考えればいいんですけど、細かい計算は税務署側がやってくれます。15万円ぐらいだと、この予定納税というものが発生するっていう認識で、いてください。なので、所得税がね、10万円でしたよとか、12万円でしたよっていう方はね、予定納税、税金の前払いの請求が来ないんですけど、それはそれで、別に、無視しておけばいいというかね、予定納税の納付書が届かなければ納税しなくて大丈夫ですから、昨日お伝えしたのは基本的には全部納税のね、通知というか、納付書が全部届きますので、届かないものに関しては納付する必要はないと。そんな感じで、よろしくお願いします。さて、今日も引き続き、個人の税金から国全体の税金に話は移るんですけど、税についてちょっと考えていきたいんですね。題して、減税をするために何をすればいいのかっていう話ね。この国では減税の議論ともほぼセットで財源論が出てくるんですよね。いきなり余談で、ちゃぶ台ひっくり返すような感じなんだけれど、なんでなんでしょうね。財源論なんで出てくるんだろうって僕は思うんですよ。財源論出ない瞬間もこの国にはあってね、それがね、補正予算案とかなんだよね。補正予算ってさ、もうなんか秋口に毎年惰性で組んでる気がするんですよね。補正っていうぐらいだから補うものなので、ない年があってもいいじゃないですか。災害とかがあった場合には当然補正予算組んで、災害復興費っていうのを出していくのはもう問題ないというか、間違いなくやらなければいけないことだとは思うんだけれど。でもそういうのがなくても補正予算って絶対組まれるんですよね。これはもう惰性でしかないなと。じゃあその補正予算って、昨年度は13億ぐらい、じゃあ13兆円ぐらいあったんだけれど、財源はって感じなんですよね。ここは全然財源論問われないので、やっぱりなんかおかしいよね、なんて思うわけですけど、小さな減税ですね。2兆円とか3兆円規模の減税をね、国会議員の方が言うと、財務省に毒された人たちが、財源は財源はっていうわけですね。で、財源がなくたって別に減税できるんですけど、やっちゃえばいいわけですから、で、やっちゃえば家計管理と一緒でさ、収入が減れば支出を削減するんですよ。給料が減ったら節約するでしょ？それと一緒ですよ。だからやっちゃえばいいのにと。そのね、何十兆何百兆の減税だったらお話にはならないけれど、数兆円だったら、別に税収全体の何パーセントかに過ぎないわけですから、もうやっちゃえばいいのにって思うんだけれど、この国ではそうも簡単にはいかないと。 じゃあ、まあね、その、理想としてはやっちゃって、支出を、歳出を削減すればいいんじゃないのって思うんだけれど、でもそれが許されない。正しそうなことが許されない、この日本政府ですから、じゃあ正攻法で戦うためには何をすればいいのかなっていうことをちょっと考えたいんですね。で、これは結局財源持ってこなきゃいけないんですよね。まあ、あるいは支出を削減しましたよっていう成果を持ってこないと、まあ、いけないんだろうと。じゃあそれをどうすればいいのかってね、考えたときに、まあいろいろ手はあると思いますが、今日はね、補助金の話をしたいんですよね。最近ね、よく思うんですよ、補助金に対してね。で、これは何を思うかっていうと、めちゃくちゃ減らしていいんじゃないかなって思うんですよね。まあ理由はね、この後述べるんですけど、まあこの国には、まあ補助金コンサルタントみたいなね、職業が存在しちゃうぐらい、補助金は多岐にわたり、そして複雑なんですよね。で、まあ、補助金ってお金の話だし、まあ、その税制とかもあるしね、優遇税制はまた補助金とは違うんだけれど、まあ、そういうのと絡めながら、やっぱり税理士って補助金のこと何でもわかるでしょ、みたいな感じで、まあ、相談を受けることがあるんですけど、もう僕もさっぱりなんですよ。まあ、当然ね、こういう補助金があるんですって言って、まあ、その規定とか要件を読めばね、へえ、そういう補助金があるんだ、じゃあこうすると補助金取れますね、みたいな話はもちろんできるんだけどね。でもそれはさ、日本語が読めればさ、まあ誰でも補助金の要件を満たす行動をすればいいわけなんですよね。で、まあその補助金っていうのは本当にもう数えきれないぐらいあるわけですけど、まあ今話したことが一つのヒントで、補助をされるべきじゃない人も補助金の要件を満たしてしまえば補助金って手に入っちゃうんですよね。まあこれがちょっとあんまりよろしくないなと思うんです。そしてもう一ついまいちだなと思うのが、まあ補助金っていうのは税金とかが投入されてね、政府がまあその業界に投資をしていくっていうイメージだと思うんですよね。まあ例えば、まあめちゃくちゃわかりやすい例だと、そう、正社員を登用したら、みたいなね、何人登用したら今年何人採用したら補助金が出ますよ、みたいなものは、政府主導でその雇用というものを促進させるっていう投資をしているわけですよね。まあ他にもいろいろね、まあエネルギー関連とか、もう本当に僕がわからないものとかもたくさんあるんです、補助金っていうのは。だからまあその業界とか政府が主導したいものにお金を支払っていく、お金を税金を投入して支払っていくっていうイメージなんですよね。これがね、なんかね、難しいなって思うんです。なんか政府が目指した姿って必ずしもその正しいのかっていうことをね、話を経済に広げた場合に、まあ、経済政策みたいなね、経済全体のみたいなものは国が主導するべきなんだけれど、この業界っていうのが熱いから、まあ今だったら AI とかですかね、まあ熱いから補助金をバンバン出しますよって、まあ AI 業界の人にとってはいいなって思うかもしれないけど、僕それはね、なんかね、もううまくいかないことが結構証明されてるんじゃないかなと思うんですよね。政府ってそこまでセンスが僕あるとは思えなくて、その次に日本が活躍できる、一気にワールドワイドでその経済成長できるような業界、それを日本政府が目利きできるとは思えないんですよ。まあ、つまり何が言いたいかというと、まあ、AI っていうのはワールドワイドでは来ると思うんですよね。でも日本が活躍できるかどうかなんていうのはまだわかんないんですよね。だからそこにお金を補助金とかで落とすよりは、AI というものを開発しやすい環境を整える。で、芽が出てきたらお金を出すっていう順序の方が僕はいいんじゃないかなと思うんです。まあ、いずれにしても税金っていうのが投入されていくんだけれど、まあ、これをすると何が起こるかっていうと、やっぱり減税に僕つながっていくんじゃないかなと思うんだよね。仮想通貨の時にも議論がねすごくされたんだけれど、結局はその引き締めみたいになっちゃったわけですよね。日本っていうのは仮想通貨大国になる可能性は秘めてたんですよ。2017年には秘めていたんだけれど、18年に規制が強くなって一気にしぼんでしまったっていう過去がある。じゃああの時何をすべきだったかというと、まあ結果論には過ぎないんだけれど、 規制をもう極限まで緩めて、もうやりたいようにやらせるっていうのが正解だったと思うんですよね。で、芽が出たら一気にお金を投入して、世界を取りに行くっていうね。まあこれがなんかこう、経済全体ではなくてね、各業界の支援の仕方なのかなと思うんです。そうすると規制を緩めるっていうことは、当然法整備だよね。まあそれもそうなんだけれど、減税をしてあげるということもね、非常に重要なんですよね。税金が安い方が手残り増えるわけですから、それを事業投資に回せるわけでしょ。それっていうのは税金で補助金を出すことと何ら変わりないわけですよ。まあ補助金はね、要件を満たした人しかもらえないんだけれど、まあ業界全体減税とかでもいいわけだよね。まあそこがね、なんか僕は最近補助金ってどうなんだろうなって思って、まあ今日の話につながったっていう感じですね。で、別にこれ補助金批判とかではなくて、まあタイトル通りですね。減税をするために何をすればいいのかっていう話。で、この国は減税をするためには財源論問われちゃうわけですから、残念ながらね、別にそんなの問わなくていいじゃんって思うんだけど、でもこれも建設的にその壁を乗り越えていくためには考えなきゃいけないところなので、じゃあまあ減税するために補助金なくしましょうというようなね、まあ切り口っていうのもあるんじゃないのかなと思ったというお話でした。まあ今日の考え方って結構いい線いってんじゃないかなって個人的には思うんですよね。でもこの類の話ってされることって、まあ、ほぼ聞いたことがない気もするので、まあ、補助金をめちゃくちゃ整理して、まあ、結局それ税金だから浮いた税金で減税するっていうね。まあ、そうすると結局業界活性化、まあ、事業投資、まあ、事業投資というか政府がその経済に対して市場に対して投資するっていう意味では変わらないですからね。順序が変わるだけで。で、そして、今日考えた順序の方が良い気がしますから、まあ、政府がね、ズバッと日本が世界で戦える市場を目利きできるなら今の順序でいいと思うんだけどね。まあそれはできない、まあできてないわけじゃん、この30年間。だからまあ考えなければいけないよねと。で、そしてそれを減税するためにはどうすればいいのかなっていう議論と絡めると面白いだろうなというお話です。さて本日の話は以上です。今日からお盆本番ということで、どこに行ってもね、混んでると思うので、まあ、特にね、帰省をしますよとかね、まあ、新幹線乗るよ、高速乗るよという方は混んでると思いますが、まあ、時間に余裕を持ってね、行動をしていきましょう。そして暑い日はまだまだ続きます。熱中症対策、水分塩分しっかりとって、熱中症にならないように、夏バテしないように頑張っていきましょう。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。